ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。なんか最近熊野から帰ってきてずっとバタバタとしておりまして、一旦落ち着いたような感じがあったんですけど、今日になってまた忙しくなってバタバタしております。半助です。
はい、ですね、まあ、今日も撮影があってちょっと2時間ぐらいかな、ずっとカメラ担いでたんですけど、あ、これただいまだ番組
いいですよ
すいません、はい、はい。そしたら久しぶりに手のひらがちょっと熱く腫れてしまいまして、よほどカメラを握りしめていたらしく、
腫れるぐらい
撮ってたのか。あ、そうですね。力入っちゃうんですよね。多分撮ってたのはね、
うん、
ドッジボールの大会っていうかな、
はいはい、
リクリエーションだったんですけど、
はいはい、
なんかつい力が入ってしまいました。
そうなんだ。いや、でも腫れるぐらいってすごいですね。
うん、いや、僕は時々あるんですよ。車長く運転してても腫れちゃったりすることあるんですけど。
はい。日帰りで大阪行ってきて、ちょっと今、バテている小関です。
はい。
何しに行ったかっていうのは、多分、後日、
はい。
スクランブル方面でお話ししましょうと。
はい、ぜひ、いろいろと僕も、興味がある方だったので、ぜひフォトスクラブの方で一度お話をお伺いしたいと思っております。いや、でも日帰りで7時間でしたっけ、8時間でしたっけ。
片道4時間かかりました。
片道4時間、
え
で 滞在が
8時間、
8時間で帰ってくるのは4時間。
4時間、
じゃあ移動と滞在時間がほぼ同じぐらい。
そう、朝9時の電車に乗って11時に帰ってきました。
ああ、なるほど。
多分そんなもんですよね。
うん。
そんなもんか。なんかおかしいな、計算が。
ちょっとね。
あれ ?1 時に着いて7時までいたんだよな、でもな。
1時に着いて。
あ、違う。じゃあ滞在6時間か。
6時間か。
そうですね。
じゃあ移動の時間が長かったっていうことだった。
そうですね。移動のが長いっすね。
移動のが長いんだ。
ひどいな。
まあでもそれだけの価値もあったということで、はい、はい、ぜひフォトスクラブの方もお聞きいただければと思います。はい、で、今日は日食の話、突然ですか。はい、
はい、
7月22日でしたっけ。
はい、
日食があるということで、これもフォトスクランブルでちょっとネタにしたいなと思っているんですが、今回は日食を見るのに一刻注視ないと大変なことになりますよというような話があるということで、日食の話いきたいと思います。はい、ということで、日食を絡めて目の健康でしたね。
はい、
はい、お題書いていただいたところを今チェックしたらそうなっておりました。はい、日食7月22日になったら多分皆さん見ると思うんですが、なんか打ち合わせの段階で聞いたら結構以前日食があった時に目を痛めた方がいっぱいいたというような。
そうなんですよね。 日食、なんだっけ、日食性網膜症とかいう名前がついてたような気がするんですけど、その時。
おー、はい。
あの、まあ、なんのことはない、あの、太陽の光線をまともに 見たり、
うん、
まあ、何かしらのこう望遠鏡なり、カメラの望遠レンズなりで 見ることによって、網膜の細胞を焼いちゃうっていう、
うん、
そういう非常に怖い話なんですけども。
はいはいはい。
あの、まあ、結果から先に言えばですね、
うん、
あの、日食は見ない方が目の健康に絶対いい。
もう見るなと。
はい、あの唯一ね、一番あの安全なのは、
はい、ま
あ、これ、フォトスクランブルとかでまた日食の話を撮影しようとかいう話になる、なった時も言うと思うんですけど、
はい、
あの投影法って言って、
うん、
あの影を、影といいますか、ね、うん、まあ、望遠鏡とかだと投影法っていうのがあって、
はいはい、
あのアイピースから、接眼レンズからあの出てくる光を、うん、
はい、
あの、まあ、なんでもいいんですけどね、光軸に直角なあの白い紙に
写
しまして、
はいはい、
そうすると欠けていくあの形とか、あと大きな黒点とかだと見えるんですよ。
まあ、黒点見えるの、ま
あ、あ、見えますね。
へえ、はいはい。
まあ、要はあの、フィルムに写すのと同じなんですけれども、
あ、
ただあの、はい、IPS から離せばある程度大きくなるので、
はいはいはい、
それで安全に見れるんですね。そこに関しては全然大丈夫なんですけど、
うんうんうん、
見てても。
はい。あ、じゃあ一回出てきたものを直接見るんじゃなくて、何かに当てたものを見ればいいっていうことですね。
はい、
はいはいはい。
で、あの、食分っていうのかな、あの、かけ方が大きいときは、うん、
はい、
あの、木漏れ日だ、木漏れ日見るだけでも、あ、かけてるってわかるので。
へ、
木漏れ日がその形になるんですよ。
あ、そうなんですか。
ピンホールカメラの、はい、ピンホールカメラの原理で。
はいはいはい。
これは、まあ、まあ、どんどん写真ネタになりますけど、
うんうん、
そのピンホールカメラっていうものが発明っていうか、発見される前から知られてたと言われています。はい、本当にもう、紀元前っていう時代から。
へぇ、じゃあ、その木漏れ日で、こう、地面に、日の当たってる部分が丸くなってるとこがあったら、それを見てたらだんだん欠けていくんですか。へえ、そんなので日食が見れるっていうことなんですよね。
まあ、そうなんですね。
うん、なんかものすごく一番お手軽で安全な方法のような気がしますね。
そうなんですね。あ、ハンスケさんは日食っていうか、まあ、部分日食とか、
うん、
実際に体験したことは、
部分日食だったと思いますけど、なんか色のついた下敷きで見た覚えがあります。
はい、まあ、やってはいけない、やってはいけないことその一度。
やっちゃいけなかったんですね。
はい、
はい、
小関さんは、
うん、昔あのなんだっけ、ガラスのガラスを黒く塗ってとか、
はいはい、
ありましたよね。
そうなんですよね。まあ、ちょっと日本ってこう南北に長いので、
はい、
地方によって見られたり見れなかったりするんです
けど、そうですね、はいはい、
ここは、
はい、
ここはね、今調べると、
はい、
1972年と1981年には北海道で見れるんですよね。見れたんです
よ。はいはいはい。
まあ、部分日食なんですけど、
はい、
でね、72年の時はね、
うん、
あの記憶にあるんですけど、
うん、
あのやっぱりガラスにすすをつけて、
あ、はいはいはいはい、
そうするとサングラスの代わりになるよ、
うんうんうん、
それやってはいけないことのその1っていうその3ぐらいなんですけど、
うんうんうん、
その時ぐらいなんですけど、それを作って見てました。ただ本番は天気が悪くて見れなかったような気がするんですよね。でもそれで、
はい、
あの太陽、あ、見える見えるって言って見てましたね。
だってやっちゃいけないことっていう話ですけど、学校でそういう風に、
はい、そうなん、うん、
ね、
昔は、
まあ、手軽というかね、あのやりやすい方法として、
はい、
ま
あ、
したけどね。
うん、で1981年に回って、その時も、うん、は、なんていうのかな、あの、僕はその時、地学部っていうのに入っていて、
はいはい、
天体望遠鏡で、その投影法を使ってみたりした覚えがあります。
うんうん、はい、
うん、でもその時もやっぱりあの、ね、黒いビニール袋、あのゴミ袋とか、
はいはいはいはい、
見るとかいうのがお手軽とかいうのでやった人たちがいっぱいいて、
はい、
その後ですね、うん、あの新聞でネタになりましたけど、その日食性網膜症っていうの
が、うん、
大量発生したという話が
お
ありまして、それはすごく記憶に強く残ってるんですけど、
うん、でもだって授業とかそういう風にやってたっていうことは、
そうなんですよ、結構だから昔の人っていうか僕らの年代はみんなそんなことをやって目を痛めつけていたらしいんですが、
へ
まあね、まあそうね、何回も何回も連続してあるわけでもないので、
うんうんうん、
運が良ければというか悪ければというか、うん、あの曇ってて見れないっていうこともありますからね。
うん、
だからその1980何年だっけな、あの81年かな、
うん、
の時はすごい天気良かったんですよ、北海道。
へえ。
そんなもんで、うんうん、だいぶ被害に遭った人がいたらしいです。
それは何でしたっけ、日食性網膜症
って言うんじゃなかったかなと思うんですけど、
それは、
まあ、要は、
うん、
はい、やけどですね。
おお。どんなのちゃう、見えなくなっちゃうんですか。
あの、まあ、なったことないと思うんですけど、まあ、結局あの網膜が変性しちゃうので、
うん、
あの、あ、なんで変性するかって話ですけどね。
うん、
網膜やけど、箇所って言いますね。でまあ、その日食の時にいっぱい増えたんで日食性名前がついてる気がするんですけど、
はいはい、うんうんうん、
結局、まあ、強い光は目に良くないっていうのは知っている人が多いと思ったんですけど、
うん、はい、
実は最近意外と知らない人も結構多くて、
え、そうなんですか。
、うん、あの、これ、まあ、まあ、後でちょっと話をしようと思うんですけど、
はい、
とりあえずは、うん、あの可視光だけじゃなくて、
はい、
あの赤外線も含まれてるじゃないですか、
はいはいはい、
で赤外線もがあのまず現光したとしても、うん、サングラスとかで、
はい、
現光したとしても赤外線はあの通ってきちゃうので、
うんうん、
それであの網膜がじんわり温められて、
うん、
やけどになってしまう
と、
う
ん、はい、なるほど、
ことで、はい、あの特に望遠鏡とか双眼鏡とか、
うん、
あるいはあの超望遠レンズみたいので、
うんうん、
何もしないでそのまま見てしまうと多分一瞬であの見えなくなる可能性が、
おお、
失明する可能性がある。
怖いっすね。
あの結果はダメージの大きさに応じた一時的、まあ、一時的あるいは永久的な失明っていうふうに、
は
い、なりますね。
わ、でも、
まあ、あの光がほら残像として残るっていうのが
あるじゃないですか、うんうん、ありますね、白く残ったり、ま
あ、あれ、うんうん、あれはあれがもうあれが強くなってしまったりあれを長い時間やっていたりすると、
うんうん、
危険はどんどん増すらしい。
じゃあすごく非常に軽いのがああいったなんか残像が残るようなやつ
だな。分からないですけど、要は残像が残るほどの、ね、強い光は、
うん、
あの、あんまり見る、
うん、
見るもんじゃないと思います。それの健康という意味では、
うん、
まあ、結局ね、痛みがないんですよね。網膜には痛みの
神経がある。痛覚はないっていうことね。はい、はい、はい。そうかそうか、
ということでね、
うん、
まあ、これは非常に危ないことなんです、
うん、
まだあんまりそんなに巷でその危険は言われてないような気はします、
うん、 でも赤なんか強い光が良くないっていうのは知らない人がいるっていうのはちょっと意外ですね。
いや子供とかね、うん、まあ、子供特に小学生ぐらいだと今最近なんかおまけでブラックライトとかああいうののこうアクセサリーみたいな、ブラックライトってああいうものを出すような、あとはレーザーとかあるじ
ゃないですか。はいはいはいはい。
ああいうので遊んでる子がいて、
うん、
なんか僕の知り合いの子なんですけど、
はい、
目に残像ができるのが面白くて、
うん、
まともにブラックライトを目のそばでピカってやってるんですよね。
ああ。
それで遊んでて、ダメだよそんなことやっちゃって。
おうおう
言ったんですけど、本人は何のこと笑わなくて、
おうおう
おうだからダメだってばとか言うんですけど、
はいはいはい、
どうもなかなか通じなくて、親にそれはやって、これ、あんなことやってるけど危ないよって言ったら、
はいはい、
親が、そうなの
って、え
あっさり言われて、
あ、そうなんだ。うん、
全く、そういうことに対しての知識がない人も中にはいるんだなって、うん、
へえ。あ、それは結構じゃあ危険ですね。また過去にそういう網膜症が いっぱい出たにもかかわらず今年の日食の時でもまた同じように被害者がいっぱい出る可能性がある、
まあ、可能性はありますけどね。
へえ。で、下敷きじゃダメっていうことは、
あ、まず、そうやっちゃいけないことはですね、うん、ホームページで、これは何だ、国立天文台が、
うんうん、
日食の観測っていうことで、
うんうん、
ホームページ作ってくれてますので、
はい、
まあ、見れば、やってはいけないことが一目瞭然で全部出てるんですけ
ど、あ、書いてあるんだ。
書いてあります。
ほうほうほう。
国立天文台の、
うん、
皆既日食の情報っていうところにありますけど、うん、ちゃんと写真入りで出てます。
あ、そうなんだ。
はい。肉眼で直接太陽を見る×。
う
ん。数秒でも危険です。
肉
眼でです
か？
数秒？
数秒でも危険です。
危険なんだ。はい。
肉眼で。まあ、望遠鏡とかそういうものを使わずに、
うんうんうん、
で、望遠鏡や双眼鏡を使う、
うん、
当然バス、
うん、
下敷きや CD を使う、
CD？
CD ってほら CD もあれ太陽つけて見えるんですよね。
はいはいはい。
おお。すごい一瞬入るやつ。バス。
はい。
それからフィルムの切れ端、これ僕もやったことあるんですけど。
おお。
フィルムの黒いところですね。
はいはいはい。うん。
を使う。これもバツ。
おお。
すすをつけたガラス板もバツ。
バツなんだ。
はい。サングラスやゴーグルを使うバツ。
おお。
はい。であとね、日食グラスっていうのが今売ってるんですよね。
はいはいはい、売ってますね。
ヨドバシとかで売ってますけど、うん、ありますけど。
はい。
サングラスみたいな。
うん。
紙になんかそういうのがついてるやつ、
はい、
その日食グラスを使って望遠鏡や双眼鏡を覗くっていうのも罰。
は
い、それを当ててその上から、うん、その向こうに望遠鏡とかで覗くっていうのは罰。
ほうほうほうほう。
ということで、
うん、
もう赤字で正しい知識がないまま中途半端な方法で太陽を観察すると、
うん、
目を痛めたり最悪の場合失明したりする危険性がありますと。詳しくわからない場合には自己流の方法を試したりせず必ず専門家の指導に従ってくださいというふうに。
はいはいはい。はい、まあでも結構危ういですね。はい、どれもなんか。
僕はね、この中のね、どれだ。日食グラスを使って望遠鏡や双眼鏡を覗く以外は全部やった。
そっか、もう全部経験済みなんですね。は
い、経験済みですね。いや、高校の時のね、
うん、
時は危なかったんですよ、うんうん、はっきり言って。
あ、そうなんだ。
よく失明しなかったのって感じですね。
へ
ぇ。光景を望遠鏡に光景を絞る、まあ、絞りがついてるんですけど、
はいはい、
それを絞りを使って、
うん、
望 望遠鏡用のサングラスっていうのがあるんですよね。
はいはいはい。
ものすごい分厚いやつで、黒曜石かなでできてる。
はい。
アイピースの方に使われてたんですけど、
はい。
それで見てたら、
うん。
長い時間っていうか、でもせいぜい4、5分だと思うんですけど、
はいはい。
長く見すぎて、
うん。
熱でそれが割れまして、実
験。お
なんか隙間ができてたんで、要は縦に割れちゃったんで、
おうおうおう
縦って、
はい。
だから、まあなんか、すごい眩しいんだけどと思った
おうおうおう
時には割れてて、
おうおう
あの、本当危なかったと。あのまま見続けてたり、ちょっと 見る角度があれだったら、まともにやってたかもしれないという。で、それで、これダメだって言って、じゃあ、投影法にしようって言って、投影法で見た。
はいはい。
という記憶があるんですけれども。
怖いっすね。そんな割れちゃうんだ。
あ、まあ結局ね、知識がなかったんですね。長々とやってたのは間違いだもんね。
まあでも、あれか、虫眼鏡で、
あ、そう。
焼いてるのと同じような状態になっていたっていうことなんだ。
そうですね。
へぇー。怖いね。それがパリンと割れて直接差し込んでくるわけでしょ。怖
っ。そんなことに。はい。片目が失明してる可能性が大でした。
おぉ。そっか。でもなんか、ねえ、なんか、あの日食ツアーが満杯で撮れないとか、はい、いろいろニュースでやってますけど、皆さん大丈夫なんでしょうかっていう
、はい、
怖いですね。
そうですね。いや、あの僕のところにもその写真を撮るにはどうしたらいいですかっていうメールで相談がありまして、うんうん、知り合いのまた知り合いがそう言ってる、
はいは
い、
うん、
で、ああどうしたらいいですかってっていう、もうすでにね、一回試したんだけど、フォーカスが合わなくて映んなかったっていう、そういう、
はい、
そういうメールの内容だったので、
うんうん、
まず、目は大丈夫ですかっていう、医者に行ってくださいみたいな、そういう、そういう返事をしなきゃいけなかったんだけど、あのまあ、ND フィルターとかあるんですけどね、そういう天体用のっていうか、
はいはい、
すごく濃い。
うん、
ニュートラルデンシティっていう濃いフィルターがあるんですけど、
うん、
まあそれをつけたりして太陽を覗いたんだけどっていう話で、うん、いや一体何ミリで覗いたんだとかなんかドキドキしちゃいました。
なるほどね。まあその撮影はフォトスクラムの方でやるとして、普通に観察する場合にすすガラスもダメ、濃いガラス、はい、うん、下敷きもダメ。ってなったら、じゃあ、まあ、肉眼で見るんだったら、その、日食グラスを使えば、まあ、大丈夫だろうということを。
はい。まあ、肉眼で十分見れると思うんですけどね、太陽はでかいので。
うんうんうん。
うん。あの、日食グラスは今、ヨドバシカメラとかで、いっぱい、レジのそばにいっぱい置いてあります、
ね。はい。それ、いくらぐらいで売ってるんですか？
まあ、意外と高いんですよ。なんか、紙にね、
うん、
ちっちゃな1センチぐらいのフィルムが貼ってあるだけなんですけど、
うんうんうん、
あれ2000円ぐらいしたんじゃなかったかな。
うわ、高っ。いい値段しますね。
なんだかんだ言ってるのに、うん、しましたね。2000円近くしたような。すいません、なんかすごく。いい加減な値段を言って日食グラス屋さんに怒られたら困るな
、でも、
そう意外と高かった。
ああ、そっか。じゃあなんか家族分揃えるようなあれじゃないんだね。
まあ一つあれば。
みんなで使い回してっていうような、
うん。ね、これ、はい。日食グラスは、あ、違う。あの、まあ、天体望遠鏡メーカーとかはね、
うんうん、
いろいろ、こう、細かく、出してますから、
うんうん、
あの、情報を、
うん、
いくらな、値段書いてないよ
。
はい。あの、ビクセンっていう天体望遠鏡
で、はいはいはい。名前は聞いたことがあります。
出してます。 これと同じようなのが出てたような気がするんですけど。
へえ、そうか。いやでもなんか何年かに一度のものに、まあでも目焼いちゃうよりはいいのか。
いやそうですね。まあ結局その赤外線とか、うんうん、まあ、あと紫外線とか、
うん、
そういうのをカットするように、
うんうん、
ちゃんとできていると、眼科医の何でしょうね、アドバイスとか、うん、天文台のアドバイスも受けてなので、
うんうん、
一応安全なんではないかと思うんですけど。
なるほどね。
まあ、結局それ以外のものはあんまり安全じゃないっていうことなので
。そうか。要はなんか黒くて光量だけ落とせばいいってもんじゃないってことなんだね、きっとね。
そうですね。まあ一番いいのはその投影法
が
一番問題ないですね。
はい。
ただ皆既食のねところに行って、うん、あれを、なんですか、あ、でも、コロナとかはもう完全に回帰になってるから、その時は直接見ても大丈夫なのかな。
お、
完全に黒くしてるので大丈夫なんじゃないかと思って、はいはいはいはい、ただそのコロナっていうか、ダイヤモンドリングとか言われる、
はいはいはい、
完全に回帰 100% になる、食分 100% になる直前と直後は、
うんうんうん、
まだ結構、あったりするわけで、
はいはいはい、
まあ、あとはあれですね、もしかしたらビデオカメラとかにその ND フィルターをつけて、
はいはいはい、
ビデオカメラのあれ越しに液晶モニターで見るっていうのが、
ああ、なるほどね、うん
うん、まあ万が一殺像素子焼いちゃってもビデオカメラだから。
いいのかな。
危険はない。いや本当、いやでも本当に自分の目を焼いちゃうよりは
ね。あ、まあね、はい。じゃあその投影法って、ええ、基本的にはその望遠鏡がないとできないの？
あ、まあ望遠鏡とか拡大双眼鏡になると思いますけど。
うん、うん、うん。
拡大しないとちょっとつまらないと思うので。
そっかそっか。
まあでもどんな望遠鏡でもいいんですけどね。ただやっぱり太陽を追わなきゃいけないから、
うん、
一番いい、まあ、赤道儀って言われてるやつが一番いい、
うんうん、
いますけど。
それはなんかちゃんと追っかけていくようなやつ。
まあ、普通の天体望遠鏡
で大丈夫。
まあ、星を見る天体望遠鏡なら全然問題ないんですけど。
うんうん。
あと、アクセサリーで、つい、その投影版っていうのが売ってますし。
へぇ、
まあ、なければ、なんかこう、木の棒にでも板を、クワみたいな形で、直角にくっつけて、
はいはい。
強度とか縛り付ければ、なんとかなっちゃうかと思うんですけどね。
へぇ、それは、なんていうの、望遠鏡から光が出てきて、
あ、そう、出てきて、
で、
はい、
当たるじゃないですか。
ええ。
で、当たったのを同じ方向から見るようなイメージ。はい、望遠鏡の。
いや、そこに当たってる光を望遠鏡の側から見る感じですよね。
はいはい。要は、太陽に背を向けて、その当たってる方を見る方向ですよね。はいはいはい。なるほどね。いやーでも、結構これ知らずに同じようなことになっちゃうような気がするんだけど、どうなんだろう。でも情報早いからみんなそういうの知るのかな。
まあ、知っていてもやってしまうのが人間。
やっちゃうかな。
やっちゃうような気がしないでも。他にないし。まあでも今この日食を観測する方法のやってはいけないことって直接見ても危険っていうのは今僕結構実はショックです。
ああ、はいはいはい。なるほどね。あ、まあでも見ちゃってますよね。
うん。
例 太陽って見ますよね。
でも実際見てるのはそんなに長くは見てないんじゃないですか、眩しくてだって
あ
目を背けてしまうような気がするんですけど。
うん、そこそこ、いやでもなんか本当皆さん気をつけて、できれば日食グラスを買って。でも日食グラス買って雨降ったらショックでしょうね。
あ、そうですね。あ、あの国立天文台のね、
うん、
ホームページに、
うん、
あの僕が今言っていたような観察の方法が載っています、
うん、
はい、
うん、
あの安全な観察をする。
ああはいはいはい、
ピンホールが一番いいみたいですなんて言っても簡単って話だし。
ああなるほどね。
なんかいろいろ芸術的なピンホール、これ面白いかも。
あ、本当ですか。
なんかいろんな、いろんなたくさん穴を開けたりして、
うん、
そうするとその穴を開けただけの数の太陽がピンホールになるので。
ああなるほどね。
ピンホールに影ができる。
はいはいはい、それは
写真
手軽でいいですね、ピンホールは。そっか、じゃあなんかあん箱みたいなのにピンホール穴開けて、
そうですね、
そこを覗き込むようにしてみたら見れるんですね。
ありますね、それ書いてありますね。
へえ、そっか、
伝じろうさんとかはやりそうな感じの過去の映画。
じゃああれか、子供に見せるにはそれが一番安全だし、
ね、うん、
安上がりというか手軽だしみたいな。
一色グラスもやっぱり小学生の低学年だとなんか外してみちゃいそうな気がします、
ね、うん、ああ見づらいってうっとしいだろうしね。
あと目の感覚が合わないとかね。
はいはいはい、
ちっちゃい子供には目の感覚が合わないとか。
うんうんうん、
多分真っ暗だと思うんですよ、普通に。それ、そこだけ覗いたら。
はいはいはい。
太陽を正確に、そこの中で、その視野の中に入れないと。
ああ、そっか。
他のものは全く見えないと思うので。
そっかそっか。
ある程度、その、そういう理屈が分かるというかね。
うんうん。この、
年齢じゃないとちょっと辛いかなっていう気はします。
なるほどね。じゃあ、何も見えないって言ってキョロキョロして太陽探すのに外して結局見てしまってるっていうような状況にはなるかもしれないですね。そうか。でこれ、ところで日食があるのは7月22日ということだったんですが、これ何時に日食がある？
まあね、朝で9時55分が食の始め。
じゃあ子供と一緒に見ようとかいうのはできないんだ。
7月22日は普通の日？
水曜日ですね。
あ、じゃあ、はい、学校で見ることになるんじゃないでしょうか。
学校、またどうなんだろう、ちゃんとそういうあれが、情報が入ってればいいですけど、僕らと同じ時代だったら、じゃあ進みなでつけて、みたいなことを。
下敷きでとか
やってなきゃいいですけどね。
いや、やりかねない。ちょっとそれはでも注意した方がいいかもしれないっていうか、でも注意のしようがないか。まあなんか日食見るんだってとかいう話になったら、
うん、
どうやって見るんですかって聞いた方がいいかもしれない。
あ、本当ですね。
学校の先生にね。
うん、
で、あの11時12分までですね。
うん、あ、
最大食分 0.749 なので結構大きく、三日月ぐらいに、
ほう、
三日月にぐらいまでなりますね、タイム。
へえ。でも結構時間かかるんですよね。
はい、うん、そうですね。9時55分で終わるのが12時半なんで、
うんうんうんうん、
最大が11時12分。
11時12分。へえ。
晴れてるとね、涼しくなるんですよね。
ああ、
そうですね。
はい、まあでもそうでしょうね。
高校生の時の記憶では、 その時そこまで食分なかったんですけど、
うん、
随分涼しくなった記憶があります。
ああそうですか。
でまあ沖縄というか沖縄まで行っちゃうと見れないんだ、うん、奄美大島とか宮古島とか、
うんうん、
宮古島が一番いいのかな。
宮古島
違う、宮古島じゃないや、あの悪し悪石島悪石島とか悪島とかその辺が かけます、ね、完全に見えなくなる。
あだからそこへのツアーがなんかすごいいっぱいで、
あ
もう宿がないみたいな。
そんなにもともとね泊まるとこてか山のようにお客さん来るってな想定しないでしょうしね。
そうみたいですね。でなんか、うん、そこに詰め込むためにこうキャンプツアーみたいなのまで作って参加者が自分でテントと寝袋を持っていかないといけないようなそんなツアーまでいっぱいになってるみたいですよ。
なんかの外で寝るにしてもそれで寝る場所が混雑とかしそうじゃないですか。
ね、なんかすごいことになってますが、まあ、十分注意してなるべく投影法で見られるのがいいんじゃないかな。まあでもそういうツアーだったらそういうあれかな、日食グラスみたいなのもセットで、ね、
まあ、ツアー
配られたり、ね、うん、するのかもしれないですけどね。
まあ大丈夫でしょうね、うん。まあ一番怖いのはまあそういう情報が知りつつ、うん、知っていても俺は大丈夫みたいな。
まあちょっと大丈夫だろうちょっとぐらいみたいなのところが。まあやっちゃうかもね。
その時はあの北海道の時もその時は別にあったんですよ、うん、やっぱり 1,2 ヶ月後かなやっぱり。
あ、そんな後になってから出てくるんだ。
まあ結局なんかいつまでたってもなんか見えにくいみたいな。
はいはいはい、
あの半焼け半熟になっちゃった人、うんうん、
半熟
ね、ある部分が非常に見えにくいとかそういうのに後から聞いて、うんうん、わけですよね。
なるほど。
全部いっちゃ、全部こう、あの、焼いちゃったわけじゃないっていう
人。はいはいはい、はい、
やっぱ、うん。そうすると、そこはもう直しようがないっていう話なので。
まあ、怖いですね。そんななっちゃったらね。
ね、まあうん。特に若い人とか子供なんかでそうなるのは、
うん、
大変ですから、
うんうん、
注意してもらいたいなという。
そうですね。はい。まあ、十分注意をして、
はい、
そういう知識をよく、そのあれでしたっけ、国立天文台でしたっけ、
はい、
のサイトにもいろいろ書いてあるようなので、リンクを貼っておきますのでぜひ一度ご覧いただいて、まあ、観察していただければと思います。はい、ということで、まあ、ちょっとピンホールタイプでちょっと試してみようかなと思います、はい。まあ、ちょっとフォトスクランブルでまたネタにしたいと思いますのでそちらもお聞きいただければと思います。ということで、今回は日食気をつけて観察しましょうというお話でした、お届けしましたのはハンスケと、
はい、あの太陽を最近拝んでない光線に
あーでもそう言えばそうかもしれないな、私も見てないや。
はい、ということでまた来週。
はい。